ああ、どうも。
ああ、どう
どう
もも
どうもどうもどうもどうもどうも。
どうも。ちょっとほら、なんだっけあれ、リビングルームライブショー久しぶりにやるということ、今日なんだよね、確かね。
発売がね、チケットって言いますか、発売が今日からで、放送はですね、3月の22日夜の9時からですね、1週間、29日まで。前はほら、3日とか4日だったんですけど、1週間にね、伸びたんですよ。で、内容はですね、今年、クワトロでマンスリーやってるじゃないですか。これの初日、1月のクワトロの模様をですね、皆さんにお届けしようと。はい、そういうことです。
了解です。ブラスバンドの譜面ください。
おう。
アルトサックスで演奏する予定です。マサラさん。これどうやってあげるんだっけ？決まったんだっけ？
こうやって連絡いただいたら、ちょっとメモっていただいておいて、やりたいっていう人。今ね、まさにね、譜面書いてるんですよ。で、昨日、もう送付って言ったら、すべての譜面が届いて、これからパート譜って言って、トランペットとかトロンボーンとかの各譜面を書いてくれるらしいんで、それができ次第、サンプル音源と譜面の PDF を、
ダウンロード。
データで送るからダウンロードしていただいて、で、頑張っていただくと。
マジか。
うん。
ソースせんべい式やってみました。こんにちは。先日、池24でマーマレードの話になった時、孝太郎さんがソースせんべい式やればと話していたんで、休日に駄菓子のせんべいを買って、オックスフォードマーマレードを挟んでみました。
おお。
すごくいいです。
うまいんだ。
かなりリピートで、10瓶近く食べているので、パンに塗るのもマンネリがしていたところに、この新しき、
ああ、そっ
古き新しい食べ方、
か。なる
ハ
ほ
マりそうで
ど。
す。でも梅ジャムももちろん好きですと。これは孝太郎流ソースせんべい方式と名付けたい。
な
M
る
さ
ほ
ん。
ど
板橋区 M さん。
ね。
板橋、すごいね、みん
板
な。
橋が今暑いんだ。
今、板橋が暑いね。
オックスフォードマーマレードももうほんと板橋でしか売れてねえんじゃないの？
俺が板橋行こうかな、今日。
いや、本当に。だって、すごいもん、もう、マーマレードって山積みだよ。
どこに？
だから、オリンピック。
オリンピックね。
だから、大黒屋さんも相当強気だったもん。俺が買いに来なくてもいいぐらいの感じだったもん、
マジで？
もう。
でもあれさ、普通の人が買ったら、でも美味しくてリピートすると思うよ。
まあ、そうなんだよね。でもさ、結構でかいし、
高いもんね。
高いね、ちょっと。最初買うときにさ、ためらっちゃうと思うんだよね。
そうね。
それを乗り越えたらさ、もう病みつきなんじゃない？
あと、新しい食い方としてはさ、あれね、煮こごりみたいにして、気持ちで食うことだね。
ええー、どういうこと？
そのままストレートで食うっ
そ
て。
のまま
ストレートで食べる。
子供しか食わねえだろ、あんなもん。まあ、オックスフォードマーマレードそんな甘くないからな。
まいよ。
果肉っていうか、皮がでかくていいんだよ、ほんと、きんぴらみたいで。
そうなんだよ。まさにそうなんだよ。
ね、あれがもうイギリスって感じですごいよね。
あれがいいんだよね。レッドイートミーでも食ってたもんね。
あ、食べてたね、マーマレードなんかね。ね、光太君、俺、まだゲットバック見終わってないんだけどさ。
俺も見終わってないんだよ。
もう俺、ぶっ飛んだね、言ったかもしれないけど、光太君、やっぱり、アップルスタジオでさ、小野洋子先生がさ、習字始めたのよ、びっくりしたの。あれ、レッドイットビー、習字のシーン入ってたら、俺、レッドイットビーすごい嫌いになったかもしれない。
俺ね、結果的にね、屋上のセッション好きじゃないね。
一番のハイライトシーンが、理由は？
あんまり好きじゃないよ。まあ、ドントレットミーダンぐらいはいいとして。
それ何？出来の話？
出来はそんな悪いとは思わないんだ
そう
けど
だよね。
さ。
悪くないよね。
なんか嫌なんだよな。
特に孝太郎君さん、ゲットバック見てると、本当にダラダラなところから始まってくじゃん。
そう、だから、あ
よ
れ
くあんな屋上であんなにまとまったのね。
いや、そうなんだよね。
不思議だな。やっぱりもともと、あれなのか、気合い入れてみんなうまいからやれば、あれぐらいはできるってことなのかな。
ディガポニーとかさ、あれ、ジョンだって相当うまいよ、あれ。
そうなんだよ、あれ、ね、うん、最初のリフとかだってさ、うん、相当うま、難しいじゃない。
相当うまいよ、あれ。
うん、いや、だからびっくりするんだけど、
うん、
ただほら、あの、新曲を練ってる時はさ、本当にさ、グダグダなシーンもいっぱいあるじゃない。
うん、
だからさ、ちょっとあれがびっくり、これがプロだなと思ったもん。
だから、ツーバースが全然まとまってないじゃん。
まとまってない。
あれが、ああ、やっぱ最後にああいうふうに落とし込むのはさ、すごい。
すごいよね。
で、なんか、最終的なとこが違うんだろうな。
でもさ、あれ見てるとさ、こうだけど、2 of Us の落とし込みはさ、
うん、
結局、ほら、映画の中では見れないじゃん。
見れない。
つまりさ、
マジ
フィル・スペクターがさ、
うん、
いいテイクを後から探し出して、編集に編集を重ねてああなったんじゃないの。最初から最後までさ、ちゃんとさ、歌えてるシーンがないじゃん。
確かに。
トゥー・オブ・アスに関して言うと。
うん
うん、だから、俺はあれ、なんか、フィル・スペクターの仕事の方が上回ったんじゃないかなって、なんとなく思ってるんだけどね。
そうか。
うん。また、あのテープをさ、1ヶ月分ぐらいずっと通ってたテープを全部聞くんだよ。
すごいね、スペクター。
すごいよね。
そうか。
で、何日目のどこどこのこれはいいとかって全部チェックしながらさ、
うん、
これとこれはつなげられんのかとかやってんだよ、デジタルがないのに。
まあね、でもあのゲットバックに関してはやっぱあの予告が一番良かったな。
そうね、
予告は期待したんだよな。
ただでもまあ貴重だったら貴重だよね、あれだけさ1ヶ月分ぐらいのさ、
うん、
バンドのなんていうのこう活動を記録してるのってないもんね。
確かに、
あんなに長く、
うん、
だからこうビートルズが何やってたかっていうのが分かるっちゃ分かるもんね。
そうね、
うんうん、
あれね、そうだな。これよしさん、
うん、
いつも元気をいただきありがとうございます。前回コウタロウさんが生まれ変わりについてお話しされていたことをきっかけで、
うん、はい、
私の中でとあるドラマをご存知か確かめたくメールしましたと。
ドラマ、
うん、現在放送中のブラッシュアップライフというドラマは、
うんうん、
人生を閉じてしまうものの自分にとって嫌なものに生まれ変わらないために、
うん、
もう一度生まれ直して徳を積み、
うん、
人生をブラッシュアップしていくストーリーですと。
なるほど。
私が注目したのは、第1回目で埼玉が舞台となり、
うん、
そこで確認になりますが、
うん、
北区熊谷市役所という役所が登場する。
北熊谷、
うん、まあ、だ架空ね。
架空だからね、
うん。主人公が初恋相手の男子と成人式で再会して、
うん、
変貌ぶりに幻滅するんですが、
うん、
その彼が加藤君という設定ね。しかも、見た目こそ違えど、彼のヘアスタイルは見覚えのあるおかっぱスタイル、
うん。
そして彼はカラオケでこの駅を披露し、同級生が驚くほど歌がうまい。
小田
ゆき。まとめると、埼玉や熊谷にちなんだ地名が登場する。
うん、
歌がうまい加藤くんという登場人物がおかっぱスタイル。
おかっぱスタイル。
これは加藤くんのオマージュが明確ですると。
なるほど。
これはコレクターズファンがスタッフに存在すると確信しています。
なるほどね。
念のためその加藤くんの写真を送ります。なるほどね。
微妙に似てる。
そう、微妙に似てるんだよね。
うん。
ちょっとカエルっぽいんだよね。
ちょっとカエルっぽい。なんか96年の俺だな、これ。ね、小田君ね。
そうだね。
マイティブローの頃じゃない、これ。
うん、
へぇ。加藤コナユキって書いてあったけど。
そうだね。知らなかったね。
むしろな、
うん、
世の中いろんなことが起こってますね。
いろんなドラマがあんだね、
うん、
なんかこういいクライムサスペンスないのかね。
日本、
いや海外でいいよ。
小太郎君、俺もう見尽くしてるからまとめとくわ。
見尽くしてる、
見尽くしてる、すべて海外は、ヨーロッパ、アメリカ、
なんか、ま、回りくどいのが嫌なんだよね。
ああ、でもね、やっぱ面白いのはね、
うん、
やっぱイギリスかアメリカか、
うん、
北欧だね。
北欧、
うん、これしかない。スペインとか案外面白くない。
やっぱアメリカ面白いんじゃない。
アメリカもいいんだけど、でもイギリスの方がリアルなんだよな。
あ、そう、
リアルだし、
うん、
容赦ない、終わりが。
あ、なるほどね。
アメリカの方がハッピーエンドが多い。
はーはーはー。
ヨーロッパは結構容赦ない、もう主人公死ぬみたいなのは。
なるほどね。
不幸に不幸を重ねて。
それも辛いね。
いや、でもなんかめっちゃリアルなんだよ。
あ、そ
うん。
う。ないの、X ファイル再びみたいなの。
そんなファンタジーはねえよ。
あ、ないんだ。
うん。もっとめちゃめちゃサスペンスが面白い。そうな、でもあんまりな、芝居すぎても面白くないよね、孝太郎君ね。
それはそうだね。
かといってドキュメンタリーみたいになっちゃってても面白くないしね。
そうなんだよ
な、
な。
難しいんだよね。
刑事コロンビアないのかな。
あ、あんな洒落てんのはないな。
あ、そ
もっとリアルなのが多い、
う。やっぱそこなのかな、今は。
今。今はね。うちのかみさんがねって言ってる場合じゃないよ、孝太郎
なるほど。
君。
こんにちは、ユーマと申します。
ユーモ
ア。はい。別にそっちじゃない感じだから。
ああ、そうなんだ、びっくりした。
先日起こった出来事を伝えたくメールしました。
お。
私の父は56歳でこの世を去ったんですが、その遺品の一つにたくさんの CD がありましたと。
お。
もともとコレクション癖がある性格の父でしたので、それはもうすごい数です。中には未開封のものもあり、綺麗に並べられておりました。
なるほどね。
そしてそこからが大変なんですが、その CD の山を円盤と燃えるゴミ、プラゴミに分けなければダメなんですと。
なるほど。
埃をかぶってるものから割と新しいものまで、たくさんの CD を3種類に分けないといけないと。そしてお母さんが放った一言が、どんだけ気に入って集めても結局はただのゴミになるの嫌なと。私も父さながら CD は未開封で取っておきたいタイプなので、悲しくなりました。私がいつか死んだらコレクターズの CD をゴミ同然に扱われるのかな、そう思いました。ちなみに父の死因は肝硬変でしたので、孝太郎さんはお気をつけくださいと。加藤君も花粉症と戦いながらライブ頑張ってください。4月のマンスリー落選したのでステッカーくださいと。なるほど。
落選したの？
そうですか。
ならならならなら
なんかさ、洋服とか断捨離でする時もそうだけどさ、これ今死ぬほど欲しいっていう人もいるんだなと思って捨てるんだよね。
ああ、そういうことね。
そういうのあるわけじゃない。
それあるよね。
雑誌とかもさ、
そり
こ
ゃ
れ
そうだよね。
死ぬほど探してるやつもいるんだろうなと思っ
それをね。
て。だから物ってのは不思議なもんですよ。
いや、でもね、最近こうやって考えるようになって、俺ほらバイクがあるじゃん、いっぱい。で、もうさ、ずっと乗りたいわけじゃん。でも乗れなくなる時期が来るわけじゃん。
来るね。
どうしようかなって。誰かにさ、全く見ず知らずの人に渡すのもすごく嫌なんだよ。
売っちゃったの？
だから売っちゃうっていうよりも、乗ってくれる人、大事に乗ってくれる人がいるんなら、もう売るよりあげたいぐらい。
売りなさいよ。
いやー、そこができないんだよ
だって、あげたら、その人が手放す時に多分捨てちゃうよ、
ね。
バーンっ
そう
て。
だよね。いや、すごい、みんな手かけてるバイクとかばっかりじゃない。
いいやん、バイクランドで置いとけば。
それ一番売れるよね。
もういいじゃん、お前。
バイク乗りながらそんなことばっかり考えてるよ、もう。あと何年乗れるかなとかさ。
それか、やっぱコレクターズファンでライアーをしてるさ、売るのは？
まあもちろんその、も
まあ、
ちろ
ただ
ん乗
同
れ
然
る
でいい
け
と思う。ただ同然でいいと思うけ
ど。
ど、したら大事にしてくれないの？
そうなの。大事にしてくれる人に乗ってほしいんだよ。
う
でもなんかそれも、受け取る方も辛いよね、それもね。この
そう
思いを
ね。
受け取ってさ。
そうね。
だって孝太郎君がさ、ダブワン今さ、浅田さんからさ、コトロ頼むぞっつってもさ、受け渡されたらどうなのよ。
シフトが逆なんだよね。
そう、でもさ、いや、一度欲しかったんだよねってなって。
頼むって言われてもさ、置く場所もないしさ。
だから物ってさ、ね、でも最後は勝手にどうにでもなっていいんだよね、きっと。
いや、そうじゃないの？ギターとかどうしような、本当に。
小太郎君ギターだって335とリッケンバッカーありゃもういいでしょ
まあね。もう随分手放したんだけど、まだやそれでもあるもんね。
まあね。
ストラトテレキャスもやっぱ一本ずつないとね。
仕事道具はしょうがない
仕
よ。
事してるうちは小太郎君それしょうがないでしょ。
そうだよね。
だって使うんだからさ。
そうだよね。
いや、本当にいよいよさ、リタイアするっていう時期が来たとしてだよ。
そうね、
うん、
でもギターはなんか飾っときたいよね。
だギターはだって場所取んないしね、
うん、鑑賞用に3、4号も欲しいんだよね、
うん、まあ欲しいんだ、まだ
欲しいな。
ずっと言ってるよね、3、4号欲しいって。
探してんだよね。
あ、探してんの。
探してる。
ね、あれは3、4号はさ、3、3号みたいにさ、
うん、
あの小太郎くんが3、3号買った時みたいな、
うん、
ああいうリプロのなんていうの、ヒストリックコレクションみたいなやつは出てないの。
あるんだよ。
あるんだ。
あるんだけど、うん、バリトンスイッチがついてないの。
あれがな、スイッチがないんだ。
うん、使わない人が多いんだって。
ああ、そういうことか。
だから言っといて取るなよと俺は思うんだけど。
そうか。でもつまりあれだよね、小田君、ジャズマスターの上についてる小さいボリュームみたいなのと同じってことだよね。
まあそうなのか
もね。あれも使わないじゃん。
俺はあそこゼロにしといてスイッチングしてるけどね。
あ、そうなんだ。
うん、
そうだな。あのスイッチがなかったら意味ないもんね。
たださ、ブロックインレイじゃなくてさ、
うん、
あのかっこいいね、あのハミングバンドみたいなちょっと斜めなインレイなんだよね。
なるほどなるほどなるほど。
あれが結構好きなのね。
なるほどね。
うん、それだけで欲しい。
あ、そういうことなんだ。なるほどな。こだわるとそうなるよね。
欲しい。この間のツアーの時ずっと探したんだけど。
やっぱ球数がないってこと？
なんかいいのがなかったな、その時は。
うん、物はあるんだ、でも。
いや、その時もでも結局、おっと思うのは、あの、バリトンがなかった。
あ、そうなんだ。
うん。
じゃあ、それはもう出会いを待つしかないね。
待つしかないね。
まあいいよ、でもそういうのがあるうちはまだまだ。
更年期にやられた女。
うん、
いつも飲みながら楽しく聞いてますと。
お、
先日の配信で加藤さんが膀胱硬くなってる、
うん、
頻尿発言、
うん、
聞いてですね、
はい、
ぜひ紙パンツをおすすめしたくメールしました。
ちょっと待ってよ、紙パンツも履きたくないんだけど。
そりゃね、俺も履いてほしくないね。
でしょ。
いくらでも、うちの父は外出時間が数時間になるときは紙パンツを履くようにしています。
おお。
それというのも頻尿で、
うん、
尿意を感じてすぐ出たくなって間に合わなくてズボンの前を濡らしたりするというのを繰り返し、
あー、そうなっちゃうんだ、
うん、初めは仕方ないんだよと言ってたんですが、
うん、
私が対策を考え、
うん、
最初は尿取りパッドにしたんですがいまいちめんどくさいらしく、紙パンツにしたらビンゴ、
うん、
楽だようです。頻尿なはずの父がおかしいんだよ、うん、おむつ履くとあまり匂いを感じないんだよなと言われになり、
おー。
ぜひ加藤さんも将来は紙パンツを履いて安心してライブを続けてほしいと。私も頻尿なんで、うん、いつか紙パンツを履いてライブを見に行くようになるかもしれません。
そうだね。
ステッカー希望。
紙パンツ、
まあまあでもね、うん、おしっこはね本当にね昔より我慢できなくなってきたね。
やっぱそう。
そうだよ。
嬉しそうに嬉しそうに言う
な。いやー、孝太郎君近づいたね。
嬉しそうに言うじゃない。
もうあのフェスの帰りとバスとか恐怖だもん。
ああ、わかるわかるわかる。バスだよね、とにかくね。
うん、もう一回上野がさ、
うん、
自分がおしっこしたのに、
うん、
あ、すいません、あの、うちの兄貴がちょっとおしっこなんで止めてくださいって言ったんだよ。
なるほど。で、自分が言ったんだ。
でも俺も言ったのね。
うん。
で、後ろにいたなんか、ヒップホップみたいな人たちもみんなゾロゾロ来たんだよね。う
ん、じゃあみんな行きたかった。
みんなかよ、と思
って、うん。それは飲んでるからでしょ。
そうそうそうそうそう。
うん。いや、本当にもう、おしっこしたって思ってから、我慢できるまでの時間が短くなるよ、
どんどん。いや、それはね、俺も感じる。
あ、やっぱそうなんだ。
うん。
これはやっぱ少しずつ来てんだな。
だコレクターズのライブも、ドラムソロ入るよ、そろそろ。
そろそろね。
うん。
ドラムソロが入ったら、みんなトイレ行ってると思ってね。
うん。うん、
いやー、これは勝てないよね。
勝てないよ。こればっかりは。
でまだでも孝太郎君さ最悪男子だからさ、
うんうん、
もう立ちションするじゃん。
立ちションの場もさどんどん減ってきてるんですよ。
減ってきてるけど、
まあ、昭和はさ、
うん、
俺らデビューした頃なんてさどこで立ちションしてもさ、
う
ん
う
ん、
もう路地裏ならね、
ね、全然誰も咎めなかった
じゃん。誰もそう
今な、今ダメだよ、
今綺麗になっちゃってね。
そうなの、そうなの、
そうなんだからもう海外行けなくなっちゃうなと思って。
行けない、イタリアなんかトイレないからね。
言ってたじゃん、小太郎君がないって。これイタリアのど真ん中でいきなりおしっこしたくなったらどうすんだよ。
丸いがあんだけのビルに対してさ、
うん、
各階にあんだけトイレがあるわけじゃん。
そうだよね。
イタリア1個だったかね、ビルに対して。
ああ、そうか、一つのビルに対してね。あ、そういうの多いよね。
勘弁してよと
俺。だから俺もそうだよ、本当にロンドンでほらよく買い物するところとかって、うん、トイレでこのビルとこのビルとこのビル、このビルは確実に入れるっていう
ところ
も全部知って行くもん。でそれがさ、全然知らない街行ったらね。
そうなんですよ。
厳しいよね。
だからそういうところで酒とか飲むの怖い。
だよね。
うん。酒飲んでる時のおしっこは特にまた勢いがすごいんだよね。
で、そうだね。抑えきれないよね。
抑えきれないのよ。うん、
向こうも出たがってるからね。
ああ、だ今酒飲んで DJ なんかできないよ。
できないね。本当だよね。
最悪平10度かけるしかないね。
もう7分でね、戻ってこれるかってね。いやー、そうか。ちょっと安心した、孝太君もそうじゃ。みんなそうなん
だ。いやいや、もうここ2年ぐらい、もうそこがすっごい感じる。
それが60超えると、なんていうの、もっと急上昇するからね、それが。
紙パンツありだな。
ありかな。
いやいや、もちろんあれだよ。その、履いてるからってそこにしないけど。うん、非常事態だった。
もしもの時のためにね。
うんうん。
いや、ほんと、笑い事じゃなくなってきたよね。
まあね。アランドロンだって、紙パンツ履いてる可能性あるんだからさ。
まあ、そうだね。うん。いや、でも、わかんないよね、ほんと、ローリングストーンズだってね。
わかんないよ。うん、ストーンズもな、ミック・ジャガーが引っ込むから、キースだよね、心配なの。
心配だよね。
うん。ドラムソロさえあればな。
モビディック、
うん、
いやー、ほんとね、そうやって年取ってくんだよな、うん、そうか。
だからこれからはそういうのとも戦わなきゃなんないな。
そうなんだよ。
でもステージ袖に簡易トイレがあったら終わっちゃうね。
いや、でもそうなってきちゃうよね、みんな年取ってきちゃったらね。
なんかあったよね、誰か。
本当にフェスとか行ったって必ずね、袖にはトイレあんちゃん、
ある、
出番前に。はあ、恐ろしいな。
しょうがないね、これ。コレクターズ25枚目のアルバム「ジューシーママレード」発売中ですが、
はい、
リーダーが監督した「ジューシーママレード」の PV が公開されてますと。
全裸監督だからね、小田君。
ああ、これ YouTube で見るんですね。
そうです。
はい、
これだから拾ってよ、全裸監督。
全裸監督ね、ちょっと、拾い方がちょっと難しかったんだよね。
これだから俺、全裸監督シーズン2まであるじゃん。
はいはい。
この前さ、エルピスって小田君が面白いよって言うからさ、見たのよ。で、本当面白かったの。
うん。
で、日本のドラマも面白いなと思って、
うん。
でもなかなかいいのが見つからなくて、全裸監督のシーズン2をさ、途中でやめてたんだけど、最後まで見たのよ。
見直した、途中でやめてたの？
やめてたのよ。
ああ。
本当に最後の2話、2、3話ね、残して。
うん。
もう見たら最後、もう泣きそうになっちゃってさ。
なんで？
いや、なんか感動しちゃって。
そんなんだっけ、最後。
いや、ほら、なんかヤクザの都市みたいなの殺されちゃう
よ。はいはい。
俺、あのシーンが結構さ。
あれね。うん。
うん。ちょっと来るよね。
ああ、そうだね。
あのシーンだけ。
あそこも結構すごいシーンだよね。
すごいシーンだった。
うん、
まあもちろんさ、シーズン1の方が感動したんだけど、
うん、
まあ、日本のドラマも、ね、捨てたもんじゃないっていうか楽しいなと思ってさ。
やっぱネットフリックスとかの方がやっぱあれなんだろうね。うん、自主規制も緩いんだろうね。
多分そうなんだ。配信とかの方が緩いんだろうね、多分ね。
うん、
普通のドラマよりもね。
ちょっとできないよ、多分。
できないよね、あれね。うん、際どいシーンすごいあるじゃん。
うんう
ん、いや、だからちょっと楽しかったですよ。
タバコも狭くてでしょ。
すっごい吸ってる。
ね。自然だよ。だってあの頃そうあったんだから。
そうそうそうそう。でも今、あれなの？例えば民放でそういうさ、ドラマを撮ろうって思ったらさ、
うん、
70年代が舞台になってたとしても、
うん、
タバコのシーンとかはやっぱダメなの？
なるべくない、ないんじゃない？
やっぱそういうもんなんだ。
うん、
減らすんじゃない？
減らすんだ、
う
ん、
ないってことはないかもしれないけど減らす
ん
だ、
うん、
だってあの頃はさ、うん、まあ確かに吸いすぎだよっていう事
実。まあね、
だって医者がさ、うん、聴診器やりながらタバコ吸って
た
から。
そうそうそう、吸ってた吸ってた、
うんうん、すごい話だよね。
でもそんな遡ってまでそれやる必要があるのかね。
いや本当にそう思うね。
うん
うん、
うん、
はい、 コレクターズカートルマン戦中です、
はい。
大阪でも4月21日と、
はい、
7月10月も、
はい、
やるということですね。
やります。
そして4月3日からスタートするサンテレビのドラマ稲妻ムービーマーケットに私が出ております。
うん。
そしてリーダーは4月30日八木橋百貨店で行われる荒川渡れ2023、
はい、
桶川発鶴ヶ島経由熊谷駅ゲスト参加と。
遠回りだよね、小谷くんね。桶川から鶴ヶ島行って熊谷行ったらね。
ちょっとそうですね。
ね、まっすぐ17号はね、下ってきゃいいだけの話よね。
そうですね。これはGoingに乗るの？鶴に乗るの？
去年やった時はね、
うん、
スクービードゥにも乗って。
あ、両方乗った。
両方乗ったんだけど、ほら、スクービーはほら知り合いっていうかね、
うん、
鶴は知らないじゃない？
そうだ、あんまりね。
うん、だから、乗せてくれないんじゃないかなと思って。
なるほど、
うん、俺たちは乗せてもらいはしなかったって感じ。トゥーパンクス
ですよ。トゥーパンクスね、
うん、
ワンモッツになるって感じ。
そうザモッツですよ、ね、これは、
はい
はい。
5月は私がバースデーツアーに出ます。
はい。
全国のコミュニティ FM で放送中のラジオ版一部の曲を除いて毎週木曜日24時から放送中です。
放送中です。
秋田コミュニティは翌日金曜日の朝10時再放送。広島の FM 三原は土曜日午後3時から再放送してます。
そうです。
このポッドキャストはスタジオ MOG の音楽誌ドーナツから配信しております。
はい。
写真館もございますね、そちらに。
そうですね、
はい。そして YouTube では全ての配信が聞きますのでチャンネル登録をぜひしてください。
はい、お願いします。
pmail は袋24@gmail.com、 こちらでお待ちしております。
待ってます。
紹介した方にはマストロイヤーステッカーを送ってますので、ステッカー希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。
お願いします。
それではまた来週お会いしましょう。Do the download.
Do the download.